夫婦雑談系ポッドキャスト、うちら夫婦のグダグダな話、略してうちグダ。
内ぐだはリビングでの雑談を垂れ流すをコンセプトに、家庭や仕事その他諸々について話しているネットラジオ番組です。旦那担当のアッキーと
嫁担当の歌の
本物の夫婦が新潟のとあるリビングからぐだぐだとお送りしています。
しょうもない雑談ばかり、勘違いや言い間違いの宝庫なので、適度に聞き流しながらグダグダ話をお楽しみください。
はい、134回オープニングです。
です。
今回はお手紙を、
お便りね、
お便りをお手紙って言っちゃう
まあどっちでも言っちゃいいんだけど、一応番組内ではお便りってここまで揃えてきています。
はい、お便りを紹介したいと思います。
はい、チャットモはどなたからのお便りですか？
チャットモさんはきっとアキさんでしょう。
はい、正解です歌には文面だけ渡して、どなたからかっていうのはいつも伝えてないんだけど、うん、でもアキさんからでした ね、この文面はアキさんですね
はい、
はい、ごめんアキさん、あのもうちょっとだけ頑張って内ぐだしてもらえるように頑張るから、もっとお便りいろいろもらえるように頑張るから諦めないで出してきてくださいもうちょっと待ってて、もうちょっと待ってて。
私の中でもアキさんが文通相手みたいな感じなんだけど。
そうなんだよね、それはそれで
楽しい
ありなんだけどね今後もし内蔵の、
うん、
お便り結構もらえるようになったとしても、うん、きっとこの時期はアキさん期って呼ばれるよ ね
そうだね
はい、なので、うん、もうちょっとこうお便り盛り上がっていくようにできたらなって思っているので、
はい
はい、それを待ちつつ、
うん、
よかったら引き続きお便りをいただけたら嬉しいと思ってます。
思ってます。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあアキさんからのお便りをお願いします。
はい、おしゃれな歌さん、柿園ではしゃいでる方、こんばんは。20の質問、卒業式会も面白かったです。かっこ寝息がすごかった笑い。卒業式の思い出、小学校の時は呼びかけありました。高校では卒業証書授与のクラス代表に選ばれ、目立つ存在ではなかったので自分が代表でいいのか不安でした。アッキーさん、ウタさんが一番緊張したのはいつですか？はい、おしゃれなウタです。
柿園ではしゃいでる人ですこんばんは。
こんばんは。
おしゃれのくだりあったっけ
ね、
ちょっと何おしゃれだけどおしゃれ入りしてんの
分かんないけど、おしゃれ、まあね、おしゃれ、おしゃ、おしゃ、もごもご、はい、
おしゃだな柿園ではしゃいでる方はね、
うん、
私自覚ありますわ。
ありましたか？
私のツイートにね、
うん、
あげたんだけど、農家さんの間で、
うん、
ハッシュタグ生き倒れっていうのがちょっと流行っていて、
生き倒れ、
うん、生き倒れの写真を俺も撮ったんだよ、
うんうん、
柿の園地で、
うん、
その撮る時の様子を動画にしてあげているんだけど、うんうん、歌見てないね、その反応は。
見ております。
見てましたかそうですか、
見ておりました。
はしゃいでましたか？
楽しそうでした。
そうだね、うん、楽しいことをやろう、
うん
うん、っていうことで、
うん、
20の質問の回と卒業式回を聞いていただいての感想、
はい、
寝息がすごかった
今もすごい、
しばらくはすごい、
すごい
この寝息 BGM もちょっと迷っていて、
うん、
こう子育て家庭らしさは出るかなって思ってる一方で、
うん、
まあ、やっぱり邪魔かなっていう気もしていて
確かに
寝息の入らない環境で撮るように今後するか、
うん、
それともこのまま寝息はもう内蔵の特徴として 続けていくか、続けていくかっていうか、まあこのまま入るっていうのを一つの特徴としてやっていくかっていうのはちょっと迷ってる。
そうだね、
まあずっとスピスピ、すごい時はすごいから、
うん
うん、ねっていうのはあるんだけど、ね、
うん、
卒業式の思い出、呼びかけあったんだね。
ね、
あきさんは長崎だから、うん、長崎と新潟であるっていうことは、
うん、
全国的な可能性があるんじゃなかろうか。
あるね、
うん、
そんな中私の頭をよぎった方言集権論
方言集権論と呼びかけ集権論は別物でしょう。
でもさ、ほら、
じゃあ京都では呼びかけがないのかどう
なんか。ないかもしれない。
じゃあ関西のリスナーさんいたら教えてください。
お願いします。
お願いします。はい、高校卒業証書授与のクラス代表を選ばれたんだと。すごい ね
すごい。
目立つ存在ではなかったので自分が代表でいいのか不安でしたって言ってるけど、
うん、
クラス代表に選ばれたっていうことは、
うん、
全く目立たなかったわけではないと私は推測します。
私もそう思います、うん、ね、きっとなんかあきさん本人が思っているよりは周りからきっと見てもらってたんだろうなって思うよね。
そうだね、
うん、
卒業証書授与のクラス代表ってまぐれで選ばれるもんじゃないしね。
そうだね、
ある程度の、
うんうん、何かしらの実績を持った方が
、うん、
選ばれる。
そうだよね、
うん、
ちなみにさ、高校での卒業証書授与って、
うん、
クラス代表とかだった？うちは多分ね、学年代表だね。
うちも学年代表、多分生徒会長的な人がやったような気がする。学年の
細かくは覚えてないけど、まあ多分ね、うん、この辺はクラス数の関係とか、うん、学校ごとの、まあ、スタイルとかあるのかなとは思うよね。
そうだね、
うん、で今回はちょっと質問入ってるんだけど、うん、オープニングでお便りを読ませてもらっていて、
うん、
一番緊張したのはいつですか？
一番緊張したのなんだろうね。
一番
か。
じゃあ先俺が話してつなごうか、うん、一番って言われるとちょっと微妙っていうか、二つぐらい出てきちゃうんだけど、一つがその中学の時の部活の壮行会あるじゃん。その大会前に全校生とかが集まって頑張ってきてね大会みたいなやつやったでしょ。
やったやった。
あれの時に俺野球部の、その野球部ってうちらの時はこうベンチ入りしてるメンバーを背番号付きで全員紹介するっていうのがあったんだよ。
へえ。
1番誰誰、うん、2番誰誰、背番号ね、
うんうん、
3番誰誰っていう風に紹介していくんだけど、
うん、
俺それ1回その役を、言う役をやったことがあったんだけど、
うんうん、
その時俺すごい緊張しちゃって、
うん、
めちゃくちゃ早く言っちゃって、
あ、
以降俺は言わなくなったんだけどその時すごく緊張、なぜかすごく緊張したなっていうのを覚えてるのと、
うん、
もう一個が高校の時の部活で、
うん、
もうその頃には俺イップスでボール投げれなくなってたから、
うん、
練習試合の時だったんだけど、
うん、
自分に打球が飛んできた時にすっごい緊張しちゃって、
うん、もう
投げれなくなってた時期で、
うん、
あの時の練習試合の守備の時の光景は未だにフラッシュバックするし、覚えてるぐらい打球が飛んできてすごく緊張したっていうのはある。
なるほど、ね、
でもそれくらいかな。大人になってからはほとんど俺緊張してないかな、うん、今でも多分野球やった時のボール投げるっていうのはやばい可能性はあるけど、わり、
うんうん、
かし根深いところに来てるから。
そうだね、うん、
そこはまだわかんないけど、
うん
うん、それぐらいかな。はい、つないだよ。
基本的に私緊張しやすい人間で、人前に出るともう常に心臓バックンバックンしているタイプだから、一番っていうのは本当にわかんないけど、とりあえずほら授業とかでもみんなの前に出てスピーチするとか
あるね、
あったりするじゃん。そういう のが本当にダメだった。
うーん、
うん、だからなんだろう、自分の考えを人にこうかしこまって言うじゃないけど、そういう場面が本当に苦手で、だから面接とかダメ、試験だったら試験の方が全然緊張しない。ペーパーテスト、
面接の苦手意識一切ないな。
羨ましい、本当にダメなんだよ。
そうだね、歌内札をやってても、うん、たまに俺に対して謎の丁寧音の時あるしねテンパるとそうなる、
うん、
よね、
ダメなの。一応なんかもう出さないようにすごいしてるから、何それを言うと嘘だとかって言われるんだけど、出さないように必死にしてる分本当にバックンバックンしてる。
そうだね、見た目がさ、
うん、
緊張してる人っぽく見えにくいっていうのがあるよね。
そう
こう落ち着いてそうっていうか、
うん、
堂々としてそうっていう風に見られやすい雰囲気だよね。
そうなの、しっかりしてそうとかさ、
精神年齢高そうみたいな見られ方をしがちだよね。
全然そんなことないから、結構その見た目で損してきたなってのはあるんだけど。
そっかそっか、じゃあ特にこれっていうのはないっていう質問泣かせな
のいやだから一番ではないけど、ほぼ全部一番くらいのノリで、
あ、そういうことね、もう基本振り切れてますよみたいな
人前で自分の意見を言う場面っていうのが全部ダメ
そうか、
自分の意見話さなかったら、それこそなんかプラカード持って先頭を歩いたりとかできるけどね。
なるほどね、
はい、という質問泣かせの歌の答えでした。
はい、でもあきさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
あきさん以外のチャットもの皆様からのお便りも引き続き募集しています。
はい、待ってます。
はい、我々も内札いろんな方に知ってもらえて、お便りいただけるように頑張っていきたいと思います。
はい、では本編に入っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあこれでオープニングおしまい。
おしまい。
うちらとグダグダ。
はい、ノンジャンルのことを話すコーナーです。
です。
今回は、
はい、
性格診断啓蒙、
うんうん、
企画を久しぶりにやってみましょう。
いいですね。
いいですね。この前、結構前に16パーソナリティーズっていう無料性格診断のツールを使って、アッキーとウタそれぞれどういう性格の傾向があるのかっていうのをやったでしょ。
やった。
今回は、
うん、
エニアグラム診断っていう。診断を使ってやってみようと思います、
うん、はい。
このエニアグラム診断なんだけど、
うん、
俺今回のこれをやるにあたって初めて知りまして、
うん、私も初めて聞きました。
ただいろんなこうサイトとかを参考に選んだんだけど、もの、
うん、
によっては16パーソナリティーズとエニアグラム診断の2つをボンって上げてる記事を見たりもして、
うん、
有名なのかなとは思う。
なるほど、
うん、っていうやつ、うん、興味ある方いたらエニアグラム診断とかでエニアグラムとかで検索すれば多分当たると思います。
はい、
はい、ちなみに我々は今回、
うん、
診断サイトホイミーさん、
ホイミーさん、
ホイミーさん、カタカナでホイミーもしくは HOYME のホイミーさんのエニアグラム性格診断っていう無料90問式をやってみています、
はい、
でこのエニアグラム性格診断なんだけど、
うんうん、
9つのタイプに分類するものみたいです、
うん、はい、
16パーソナリティーズに比べると、
うん、
タイプ数は少し少なめ、
うんうん、
まあ9つ結構多いけど
ね、そうだよね。
でこの9つがそれぞれこう何番タイプの人は何番タイプの人を参考にするといいよみたいな相関関係にあるような、うんうん、感じらしい、詳しくは分からない、
うん、
でうちらがやったところの診断のやり方としては、
うん、
自分が20歳以下だった時にどうだったか考えるようにしてくださいっていうふうに書いてありました、
ね、赤字で書いてありました
そうだね、20歳以下がその人の本質だからです、 ていう、
うん、
20歳の時の自分どうかなっていうので、
うん、
まあ、診断してみましたよっていう、
うん、
そんなとこですかね、前置きは。
前置きは、
はい。でじゃあうちらの結果がどうだったかっていうのなんだけど、
うん、
じゃあこのまま俺の方からいこうか。
お願いします。
寝息、陽の声、
うん、
パソコンのファンのうなり雑音が多い番組で申し訳ありませんが、
はい、
よかったらお付き合いください。
お願いします。
はい、ということで、
うん、
アッキーの診断結果は、
はい、
これ診断してみて一番大きい数が出たタイプの数字を参考にするんだけど、
うんうん、
俺は2つ、
あ、2つあった。
同率1位で2つ出ました、
うん、
同率1位の場合は、まあ、読んでみてどっちが自分に合ってるか選びなよぐらいの軽い感じなんだけど、俺が出たのは1番、
うん、
タイプ1、
うん、
完璧主義者、
うん、ほう
と、
うん、
タイプ6、
うん、
堅実家まあでも、
あ、うん、
20歳の時の俺で考えると、
うん、
これ出る、
出る、
ね、出てもまあ納得っていう気もする、
うん、そうだね。私、うん、その今単語を聞いた瞬間に、おう、バッチグーみたいな感じだったよ。
だよね、
うん、
20歳の頃の自分そんなにな、
うん、
そんなにしっくりきてる感じはしないんだよな、うん、すごい頑張ってやろうとしてた性格なんだよなこれって思うんだけどさ、まあ、とりあえずルールにのっとって
二
十歳以前でやってみました、
うん、はい、
で完璧主義者の方からいこうと思うんだけど、
うん、
完璧主義者、性格特徴、完璧でありたい人妥協せず努力する人、
あ、はいはい、
キーワード、理想、正義、几帳面、時間厳守、約束、改革、
あ、
長所、現実的でバランスが取れている、
うん、
責任感が強い、
うん、
短所、融通が効かない、物事を深刻に考えすぎる。この短所、特に物事を深刻に考えすぎるの方、
うん、
今もその気があるんだよね。
そうだね、
すごい思う、
うん、
続きまして、
はいはい、
タイプ1番の決してしないこと、無断欠勤、遅刻、やりかけの仕事を途中で人に任せること、自分に対する批判を笑い飛ばすこと。
あ、
タイプ1番のプラス面、
うん、
まあ、全部読んでると時間がかかるので、
うん、
上5個ぐらいにしとこうと思うけど、
うん、
判断力と理解力に優れている、現実的でバランスが取れている、合理的で良心的、節操があり正直で率直、公正かつ論理的。
全部合ってん
じゃない？倫理的。
全部合ってんじゃない？
タイプ1番のマイナス面、
うん、
あなたは些細なことにこだわり、木を見て森を見ない状態になりがちです。
あ、
それが決断の乏しさにつながります。プロセスにこだわるあまり、重要でない細かな仕事を綿密にやりすぎ、時間が足らないことを不満に感じます。融通が効かず独善的になり、他人のミスや悪事にこだわり、非難がましくなります。その結果、自分の理想とは反対の行動に出ることがあります。タイプ1番の問題点、
うん、
完全に対する誤った認識、完全であろうとする思いが脅迫観念になりやすい、常に満足することなく欠点に目がいってしまう、行き過ぎると重荷を背負った辛い人生になることも。タイプ1番の学ぶタイプ、1番は7番楽天家タイプから学ぶと良いでしょう。7番は苦しい時でも多くの楽しみを発見する才能があり、陽気な雰囲気を作り出すことを得意とします。周囲に全てうまくいくと思わせます。多くのことを非常にうまくこなす万能タイプで、広範囲の技能を融合させて成果を上げます。エトセトラ、
エトセトラ。
タイプ1番の有名人、橋本龍太郎、王貞治、一郎だって。
だって、いやいやいやいやいや、ほぼほぼ合ってるような気になるけど。
その合ってるようにってさ、
うん、
昔のだと思うんですけど、今も そうだと思う。その系はあると思うんだけど、今もすごい合ってる感じする。
うん、今でも顔を覗かせてる面だなとは思うよ。
そう、顔を覗かせてる面っていう表現がすごくしっくりくる、
ね。うんうん。
一方タイプ6、堅実家。
おいおい。
性格特徴、安全を求め慎重に行動する人。キーワード、組織、ルール、規則、誠実、忠実、責任感。長所、うん、期待に応えようと誠心誠意尽くす、仲間思い。短所、疑い深い、頼れる人がいないと不安になる。タイプ6番の決してしないこと、人の意見を聞かずに転職すること、衝動買い、鍵をかけずに外出すること、友人のものを壊しても罪悪感を持たずにいること。ここ微妙じゃない？
微妙だね。
微妙だよね、
うん。
だから堅実家よりは完璧主義者の方が近いのかなっていう印象を持った。
うん、そうだね。
タイプ6番のされて嫌なこと、あなたに対してサポートをしてくれない、または途中でサポートを放棄されること、秘密を持たれて知らされないこと、相談を持ちかけた時に完全否定され反対の立場を取られること。プラス6番の、私プラス6番です。タイプ6番のプラス面、温厚で愛情深い、誠実で堅実、洞察力に優れている、面倒見が良い、ユーモアがある。
あ、ここはほぼ全部合っている。
堅実家ってユーモアあるんだ
ね。
タイプ6番マイナス面、あなたは何か問題が起こりはしないかと恐れ、不安に駆られ用心深く身構えます。自信が持てないため自分で結論を出すのを避けます。時に劣等感を強く持ち自分を軽視し依存的になります。優柔不断になり無分別に行動し、自分が最も恐れていた結果を招いたりします。他人に迫害されるように感じると深刻に悩んでしまいます。見捨てられないか利用されないかビクビクします。
最後のあたりなんとなく
そうだね、
前半は全然うんうんってはてなはてなって感じだったけど、後半になるにつれてちょっとずつうんうんうんみたいな、
合ってるかなみたいな面もあるよ ね、うん、
ね。
タイプ6番問題点、常に自分の安全が脅かされていると感じているので過度に用心深く疑念を抱きやすい。安全を過度に守ろうとすると自分で決断したり行動したりできなくなります。タイプ6番のアドバイス、自分の不安の根源をよく分析してみましょう。不安は頑張っている裏返しです。だから自分は頑張ってるんだよって自分を褒めましょう。タイプ6番の学ぶタイプ、6番は9番調停者タイプから学ぶと良いでしょう。
うーん、
割愛します。
はい。
タイプ6番の有名人、松井秀喜、河合雅弘、マスオさん。
マスオさん
はね、マスオさんはさておきさ野球選手の有名人例えが多いんだよね。
確かに。
あ、ここ寄ってなかった、ここ寄ってやほうがよかったな。
ん
タイプ6番の職業適性、
うんうん、
自衛隊員、法律家、サラリーマン、エトセトラ。
うん、全然合わない
ちなみにさっき言いそびれたね、タイプ1完璧主義者の仕事、
うん、
仕事が適、職業適性、
うん、
整備士、外科医、歯科医、会計士、銀行員、株式ディーラー。しっくりこないよね。
こないね。
これどれもそんなにしっくりこない、
うん、
基本しっくりこないって思った。
そうだね、
うんうん、そうね。
最後なんだっけ、
株式ディーラー、
それかな唯一やりそうなのこの中で選べって言われたらそこなのかな
っていうアッキーの診断結果でした、
うん、した。
やっぱり読んでみると完璧主義者の方がしっくりくる感じはします、
うん、そうだね、
はい、
はい。
じゃあ続いて宇多さんの方の診断結果お願いします。
いきましょう。私はタイプ2って出て
1個
だった。いきます。
はい。
献身家、
16パーソナリティーズの頃からさその系の診断結果出がちじゃない。
出がちだね。
歌の本質はそこなの
らしいよらしいよ、
まあ、詳しく聞いてみましょうか、はい。
性格特徴、愛情深く人のために尽くす人。長所、感受性が豊か。 面倒見がいい、勘が鋭い、短所、頼まれると断れない、尽くした見返りを求める。ですよ。
ちょっと意義ありって言いたいところもちょいちょいあるんだよな。まあいいや、はい、うん、
されて嫌なことって話したっけ。
キーワードを言ってもいいよ。
あ、キーワードか、うん、キーワード、愛、慈愛、思いやり、心、支援、親切心、世話、奉仕、自己犠牲、優しさ。
マームさんじゃんドラゴンクエスト大の大冒険のマームさんじゃん完全に
え、懐かしい。
なんだっけ、あのペンダントみたいなやつ、アバンの、
何、
アバン先生の教え子が持ってるあのペンダントみたいなやつ、なんだっけ、
何、 ロザリオ、
なんだっけ、ごめん思い出せないから、
いいや、
それ完全に、うん、なんか愛みたいな項目で光るじゃん。
あったね、あったね、あったね、
そのアバンの印だっけ、まあいいや、
うんうん、ごめん
思い出せません、まあ、いい、はい、
はい、タイプ、このタイプの決してしないこと、
はい、
レストランで一緒にいる人より先に注文する、
ん、
同僚からの侮辱をすぐ忘れる、
ん、
電話を先に切る、
あ、
決してしないことだから、
うん、
されて嫌なこと、やっていることに対して当然だという態度を取られたり、良い評価をもらえないこと、友好的な態度を無視されること、利己的な面を非難されること。
ほう
プラス面、上から5つね、
はい、
利己心がなく公平、感受性が豊か、本能的に暴力を嫌う、親切で人を助ける、寛大で気前がいい。
なんでこっちこっちをチラッとはぁみたいな顔で俺を見てきたの今何も言ってないんだけど
マイナス面、マイナス面、あなたは自分を他者より大きな存在と感じ、周囲に愛情を与えてあげるといった態度を取ることがあります。そして人に与えたかつての恩義の見返りを得ようとします。自分のしたことが感謝されないと侮辱されたように感じて苛立ち、相手をヒステリックに非難します。人に対してノーと言えず、自己評価が低く、自分の容姿や身なりに気を使いすぎます。問題点、うん、人から頼まれた時に断れないところ、
はい、
常に自分の評価を低く採点している、
はい、
人のために働きすぎて自分のためにやりたいことができない、
はい、
人のために働くのですが、他人から同じようなことをしてもらえると望んでしまい、それが叶わない時にダメージを受ける、
はい、
などなど、
おおむね意義なし
、まあ、このタイプは4番の芸術家タイプから学ぶといいそうです。
ほう、
はい、あとは職業適性、カウンセラー、教師、看護師、秘書、スタイリスト、受付係、エトセトラ、有名人、黒柳徹子、マザーテレサ、
あ、2人、
2人、
野球選手いなかった、
ね、いなかった、いなかった、女性だったね、どっちも。で、こんなところですかね。
ルールルルルルルルこれロートだわ、ごめんロート製薬のメロディーだった
そうだねはい、という歌さん、検診かタイプ、
なんかそういう傾向出るね、無料診断系
ね。
そうなんだね。じゃあ、え、自分で診断結果的にはどう思う？
ね、半分かなっていう気はしている。それこそ長所の勘が鋭いってそんなことないし、自分に鈍い方だと思うし、ただ短所の頼まれると断れない、尽くした見返りを求めるっていうのはあってんなって思う。
うん、
うん、なんかそれこそ金橋先生のあれじゃないけど、人っていう字は支え合ってみたいなあるじゃん。
はいはい、
真理だと思っている。
はいはい、でも金八先生のその人の字の話で言うと、かつて歌と俺完全に今イの二画目だよねみたいな話したよね。
歌
がイの一画目で、俺今完全にイの二画目だよねっていうやり取りをしたことがある記憶があるんだが、 それは果たして献身的なのでしょうか。
うん、完璧主義者だから
、は
あ、多分痒いところに手が届くだよね、アッキーは。
いいか、 T になったら俺折れるからねっていう話をしたことがある気がしますが、
ね、そうだね。
で、完璧主義だから
私的にはすごいこう頑張ってるんだけど、多分私の見えてないところが多すぎるんだろうね。自分の見えてる世界での献身だから、私が見えてないところまで見えてるアッキーからしたら人じゃなくて意なんだろうね。
意に関して、意に関して歌の感覚的にはどうなの、う
ん、言えて妙だなと
タイプ2なのに
タイプ2なのに
尽くす尽くすね。
でも問題点はすごい合ってるよね。
そうだね、うん、その優柔不断にも通じるところみたいな、うん、こうなんだろうね、
そう、うん、
相手のために頑張りすぎるっていうか断れないっていうか、うん、そういうところはあるよね。
ある、うん、そうなの。もう私子供たちにさ、人に何かしてもらったらありがとうって絶対言いなさいって言ってるじゃん。
言うね。
これに通じると思う。ありがとうっていう見返りを返しなさいってこれ見て思った。
そうか、
感謝の気持ちって意味だけど、してもらって当たり前と思うなというところで口を酸っぱくして言っている。
なるほど、
はい、
はい、
っていう、
うちら夫婦はエニアグラム的には、うん、そういう傾向のある夫婦です。
です、
はい、ということで、
はい、
このコーナーこれでおしまい。
おしまい。
はい、エンディングです。
です。
ということで今回は、
うん、
性格診断のエニアグラムを取り上げて、うちらがどんな性格傾向があるのかっていうのをお届けしました。
はい、
ただしかしここで、
うん、
アッキーは一つ異論があるんです。
異論、
まあ、20歳までの人間性から人間は基本的に変わらないっていうことが書いてあって、
うんうん、
そうあったんだけど、
うん、
自分で言うのもなんですが、20歳までの私と今の私は結構別物だと思っています。
そうですね、
本質的には多分その20歳までの自分っていうのが強いと思うし、うん、今でもすごく顔を出してくると思うんだけど、
うん、
そこから変えたい変わろうって結構もがいた人間なんですよ、
うん、
それこそまあそこまで言ってると時間がなくなるからあれだけど、まあ、いろんなことがあって、
うん、
本当にいろんなことがあって、
うん、
かなり人間性とか考え方とか性格もろもろの部分が変わったと思うんだよね、
うんうん、
っていうか多分俺元は今の感覚が強いと思うんだよ。
なるほど。
ただそれがその20歳までの家庭教育、
うん、
学校教育の中で、うん、結構そのタイプ1みたいな性格にこうピシッとなっていったし、自分自身もそうあろうと頑張ってたっていうふうに思うのね、
うんうん、
今の方が正直すごく自分らしいと思うし、
うん、
気楽だし、
うん、
今の自分の方が自分としてすごくしっくりくる、
うん、
息がしやすい、
あ、いいね
っていう感覚があるから、
うん、
あえてこのエニアグラムの守れよっていうのを無視して
赤字のあれを
赤字のあれを無視して今の俺はこうだよっていうので、
うん、
まあ、やってみたんですよ、
うんうん、
その結果、
はい、
タイプ7楽天家。
あれあれあれ、それってさっきさ
学べってだからどっちがどっちなんだろうねとは思うんだ。
うん、
本来の自分とあろうとしてる自分と、
うん、
っていう話なのかもしれない。
も
ともとはタイプ1でそれが息苦しくってタイプ7に寄っていったのかもしれないし、
うん、
元はタイプ7なんだけど 頑張ってタイプ1をやろうとしていたのが二十歳前なのかもしれないんだけど、
うん、
どっちがどっちかっていうのはあるんだけど、
うん、
ただ今の考え方に基づきトライした結果は楽天家でした。
なるほど。
楽天家、
はい、
性格特徴、楽しさと刺激を求めて冒険する人、キーワード快楽、欲、遊び、気分転換、音楽、恋人、財産、
合ってんじゃね
長所、何でもこなせる万能さ、プレッシャーに強い、
合ってんじゃない
短所、自分を甘やかす、一つのことが長続きしない。
あそこは違うね。
さてどうなんでしょうかね、
うん、
タイプ7番の決してしないこと、すべてのスケジュールを手帳に記すこと、新しい本を読む前に読みかけの本を全部読んでしまうこと、他人の悩みに長時間耳を傾けること。
それは全部違うね。
いやどうかな、正直俺も最近スケジュールとか結構書き漏らして
る。確かに何もないと思ってこの日いいかなって言うとちょっと待ってって言われる時が増えてきた。
あと俺昔、
うん、
読みかけの本を読んでからじゃないと次の本いけなかったんだよ、
うんうん、
最近全然そんなことはない。読んでてつまんない本途中でやめる。
あそれはね、あそうか、そういうことね。
とかはちょっと思うね、
うん
うん、タイプ7番、されて嫌なこと、自由を失い選択の幅を狭められてしまい袋小路に追い込まれること、同じ仕事を何度も繰り返しやらされること、悲観的なことを言われること。
当てはまってる。
タイプ7番プラス面、発想力豊か、明るく楽天的、集中力がある、行動力がある、自立心が強い。
あ全部合ってる。
タイプ7番マイナス面、あなたは厳しい現実から逃げようとして自分を甘やかします。時間や約束を守らず周囲を困惑させます。衝動的で無計画で抑えが効かず思いつきで行動します。いろいろ中途半端に手をつけて途中でやめてしまいます。飽きやすく子供じみているように見られます。浮気症で気まぐれで遊び好きです。当たってるとも思うよ。
どこら辺が？
ん？
どこら辺が？
最近俺も時間あんまり守れてないし、
あ
なんかなんだろう、海外の電車なんてなみたいな感覚が強い。
なるほどね。
日本人真面目だな、10分前行動とかってちょっと思ってる。
なるほど。
とか、
うん、
衝動的、無計画、思いつきで行動。
そうかな。
うん、そうだと思う。結構最近は。
あれ？
結構、うん。
ああでもそうだね。最近なんか、まあ現実問題行動はできてないけど。突発的にあれしたいこれしたいっていうのは増えたよね。
行動も増えてるよ。
あれあれ。
タイプ7番問題点、楽しい理想を追い求めすぎると日常生活がいい加減になってしまいます。辛いことは人に押し付けるのでズボラな人間というレッテルを貼られてしまいます。これはその毛が出てきているけど抗っている部分でもあると自分では思いました。タイプ7番のアドバイス、厳しい情勢に置かれても責任を持って立ち向かいましょう。職業適性、パイロット、スチュワーデス、古いな、
ね、
CA はなれないけど、まあ CA、 カメラマン、ライター、編集者、エトセトラ。
合ってんね。
でしょ、
合ってるね。
でしょ。タイプ7番の有名人、明石家さんま、武豊、中畑清、新庄剛志、だから野球選手っていう ね、
ね
でした。
なるほどね。いい感じにミックスしてるんだね。
そう思う、
うん、
だから多分タイプ1からタイプ7にどんどんどんどん移ってってる途中なのかなっていうのを自分では感じるんだけど、
うん、
タイプ1もずっと10代っていうね、
うんうん、
そのいろいろいろいろな時期を過ごしてきた自分にこう由来する部分だからなかなか消えないし、
うん、
まだまだ顔を出してくるんだけど、タイプ7とタイプ1のまあ混ざった人みたいな印象を受けるかな。
なるほど、
うん、まあ人間はねそんな一面で切り取れるものでもないし、やっといてなんなんだけど、このエニアグラム性格診断もまあなんていうの、見方の一つであり、これが全てっていうわけではないから、
うん、
もしうちらの話を聞いてやってみようって思われた方も、まあ、参考程度で やってみてもらえるのがいいのかなと思います、
うん、はい。
でも自分のことを客観的に見てみたりとか、自分はどういう特徴があるのかなっていうのを考える、
うん、
まあ、きっかけとか、まあ、一つの見方とかとしては参考になるかなと思います。
思います。
ということで、
はい、
今回のお便りテーマは、
うん、
エニアグラム診断をやってみた結果と、
うん、
それをやってみての自分の感想、
うんうん、合ってるかとか、
そうそうそう、
そういうところね、
をまあ端的みたいな感じで、よかったら皆さんの診断結果と合ってるっていう風に感じたかとかをお便りフォームの方から教えていただけたら嬉しいです。
はい、嬉しいです。
はい、ということで、
うん、
今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もぜひまたグダグダ話にお付き合いください。
お願いします。
ということで今回もこれでおしまい。
おしまい。うちグダではリスナーであるチャットもの皆さんからのご感想やご質問を募集しています。番組紹介のページに受付フォームがありますので、ぜひ気軽にお寄せください。またツイッターもやっています。フォロー、コメント大歓迎です。
ツイッターアカウントは @uchiguda_radio @uchiguda_radio です。ハッシュタグうちぐだでぜひつぶやいていただけたら嬉しいです。
うちはカタカナ、
ぐだはひらがな
のうちぐだです。
お便り待ってます。ではでは、
また聞いてね。